落語会、またひばりクラブ、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。小選挙が行われる日ですが、もう選挙は終わったようなもんなので、国際情勢でどうしても日本の方がですね、本当は知った方がいいという国際情勢をお話したいと思いますね。まあ、今日はヨーロッパからお話します。選挙中にちょっと私お話したように、まだ民主主義っていうのが、もう250年ぐらい経ってるんですけど、まだできてないんですね。っていうのは、やっぱり民主主義が実行されるためには、国民の選挙による選択だとか、日常的な報道だとか、まあそういうのが、まあまともにならなきゃいけないわけですね。嘘とか入っちゃいけないわけですね。ところがなかなかやっぱりそこまでいかないんですね。これに気がついたのが、民主主義がスタートしたフランス革命から百数十年後の、時代にですね、多くの社会学者が、これはダメだと、民主主義はできないと、まあいうふうに指摘しているのは、やっぱり我々国民の判断力がまだ民主主義まで到達してないっていうことだったんですね。だけどあんまり露骨に言いますと非難されるので、まあ何か国民の判断を仰ぐということが正しいというような建前で来てるわけですが、まあそれがようやくはっきりと形を表したのがヨーロッパなんですね。ヨーロッパはやっぱり世界の他の国よりか早く文化が発達したもんですから、まあそういう点では非常に発達したわけですね。それで今ウクライナ戦争というのが行われておりまして、このウクライナ戦争がですね、ヨーロッパがもうダメだということを非常にはっきりと示し始めたわけですね。で、ヨーロッパの終わりだとか、そういう話がヨーロッパの人たちはものすごくやっております。これは主にフランスが一番盛んですかね。まあ、フランス、ドイツ、それからイギリス、まあ、この3カ国が中心となって、今のところヨーロッパってもうスウェーデンとか、それ北欧の国ですね。イタリア、南の方。これはちょっと社会の活動が弱くなっておりましてですね。ヨーロッパって言うと今、イギリス、フランス、ドイツがですね、中心となって、まあ、これは昔からですが、まあ、大国なんで、文化も発達してますね。で、ウクライナ戦争っていうのは何かっていうことなんですね。これは日本のメディアと、それから科学者、学者ですね。これがもう大きくメディアの魂、学者の魂を外れて、日本人にウクライナ戦争の間違った情報を提供しましたから。ヨーロッパはまだ直接的に自分たちの横で戦争してるんでですね。真剣なんですけど、まあ、日本はもう今報道もしないとか、今もうウクライナって悲惨な状態なんですよね。で、まずウクライナの話、なぜウクライナの戦争が終わらないのか、もう5年ぐらいもやってるわけですね。5年ぐらいの戦争って言いますと、第二次世界大戦のような非常に大きな戦争で、それに関係してる国はものすごく打撃受けるんですよ。ですからウクライナ戦争っていうのはもう第二次大戦以来の長くて大きな戦争になってしまったわけですね。で、これはなぜかっていうと、ヨーロッパが引くに引けないんですよ。ロシアも引くに引けないんです。で、このウクライナ戦争から引くに引けないという状態がですね、今ヨーロッパがダメになりつつある結果なんですね。だからもう結果が出てるんで、それを見るとヨーロッパの、まあ知識のある人、学者、政治家はですね、もうがっくり来てるんです、今。がっくりしてるんですね。しまったなぁと思ってるわけですね。ウクライナ戦争とはなぜ起こったか。1990年ぐらいにソ連が崩壊してですね、その一つとしてウクライナも誕生したと。で、ウクライナのことを理解するには、さらにその前のスターリンによる残虐な イスラエルいじめと、それからレーニンによるウクライナの建国の歴史。建国の歴史しても、ソ連ができる時の建国の歴史ですね。もともとウクライナっていうのはロシアでしたから。ロシアとウクライナは一緒で、むしろウクライナのキエフ、今キーウと言ってますけど、キエフのようなね、古くからキエフって言ってるのを突如キーウに変えるとですね、なかなか難しい問題あるんですけど、まあまあ、キーウですね。昔のキエフ。これがもともとのロシア人の中心地だったんですね。それでだんだん科学が発達してきて、寒さもしのげるようになってきたんで、だんだんロシア人は北の方に来まして、 モスクワが栄えて、それからレニングラードっていうか、今なんていうのか、レニングラードって言わないですかね、ペテルスブルグ、まあ、北の方にこう移っていったわけですよね。それで、ですからキエフっていうのは発祥の地みたいなもんです。キーウですね。発祥の地みたいなもんですね。ですから、まあ、人種もですね、ウクライナの東の方、ロシア側はですね、大体ロシア人なんです。それで、しかも宗教もギリシャ正教っていうか、ロシアの宗教なんですね。ところが西の方はですね、ほとんど東欧なんです。東欧っていうか、はっきり言ったらオーストリアみたいなもんですね。昔はオーストリアって大きな国でしたから、まあ、いわば、今のウクライナっていうのは、西の方の3分の1ぐらいがオーストリアの文明圏。それから、東の3分の2ぐらいが川を挟んで3分の2ぐらいが、ロシア文明の国と。で、ロシア文明とまた2つありましてね。一つは、ヨーロッパ人としてのウクライナっていうのがありましてね。これはまあ、地域としたら、まあ、ウラル山脈あたりから西という感じなんですね。で、まあ、色も白い。しかし、じゃあそこが本当にヨーロッパかっていうと、ヨーロッパの中心というのはやっぱりウィーンにあり、まあ、オーストリアのウィーンにあり、それからイタリアのローマにあり、フランスのパリにあり、イギリスのロンドンにあるわけですから、こういうヨーロッパとは違うんですね。東アジアに属するんです。東アジアっていうと民族もちょっとスラブ系って言いますかね。東ヨーロッパ系になりますから、どちらかというとハンガリーとか、それからもう東ヨーロッパも南の方に行けますとね、ブルガリアとかそう南の方に行くと、もうこれアジア人と違いないですね。ハンガリー人なんていうのはですね、我々女の人も背が低かったり、顔つきもアジアに似てるんですね。それがウクライナぐらい行きますとですね、もうダッタン人。ダッタン人っていうのはですね、アジア系の若干顔つきとか体つきが、ヨーロッパ人に似てるなっていう感じの蒙古というにはちょっと蒙古人と目の形とか違うんですけど、まあ、かなり、アジア人なんですね。で、音楽なんかまあそうなんですけども、今度5月に私も音楽会をちょっと少し関係するんですけど、やっぱりヨーロッパのパリ、それからウィーンなんかの感じと、それからチェコスロバキアとかロシアとかいう感じと違うんですね。やっぱりアジアの感じが入ってるんです。ですから、まあ、いわばヨーロッパ流の自由とかですね、民主とかいうのは政治体制ですね。これは西ヨーロッパ、パリ、ベルリン、ロンドン、ローマってのは、あとオーストリア、こういう感じなんですけども、少し東ヨーロッパに行きますとね、これは、そこに住む白人もアジア人的な部分を持ってるんですね。だからかなり、その雰囲気が違うんですよ。それでウクライナを作るときに、もともとレーニンがソビエト連邦ができるとき、まあ1920年ぐらいですね。まあその頃は、ウクライナが非常に穀倉地帯でもあるし、面積も広いんで、ここが力を持っちゃ困るということで、少し意地悪をして、わざと紛争が起こるような、あれにしました。それ以来、ソ連もですね、ウクライナだけは警戒してるんですね。南の方ですから。それから港もね、ちゃんとした港があるし、ややこしいんですね、黒海がありますから。それで、ウクライナがあまり強くならないように、ロシア人も入れといて、紛争するように作ってあるわけですね。ですから、今度のウクライナ戦争っていうのが、かつてのソ連邦の中で、分離した国のうちの一つであるが、なぜウクライナ中に戦争が起きたかっていうのは、1920年代にレーニンなんかが企んだ、イスラエルで紛争が起こるようにしとこうといった計画が、それから100年経って、役に立ったって言いますか、レーニンの元になったって言いますかですね、ごたごたしてるわけです。特に、ウクライナの東の4州にですね、4つの州にですね、ロシア人を大量に入れまして、民族紛争も起こるようにしたんですね。で、さらに、ソ連時代、スターリン時代はですね、とにかくウクライナをいじめとかなきゃいけないっていうんで、スターリンが、ウクライナの食料をもうどんどんぶんどってしまって、あの時のウクライナ人の餓死者っていうのは大変なもんだったんですよ。50万人とかそんなもんだったかすなんですよ。ちょっとこれ、YouTube とか、何か AI かなんかで調べればすぐ出てくるんですが、 それでまたいじめられたもんですから、ウクライナ人というのはもともといないんですけど、ウクライナの西のオーストリア系の人たちと、ウクライナの東のロシア系の人たちっていうふうに言わなきゃいけないという難しいわけですね。ですから、大統領選挙なんかでもいつも揉めたりいろいろするわけです。それに目をつけたのが、まあ、20、30年前のアメリカの国務省だったんですよ。ビクトリア・ヌーランドっていう有名な女性の政治家がおりまして、国務省の高官ですね。まあ、大体次官ぐらいにはなった人で、今はもう引退してますけど。まあ、その人女性なんでですね、それでユダヤ資本と言ってもいいし、ネオナチって言ってもいいんですけども、まあそういう考えを持ってまして、常に戦争して儲けると。まあ人が死んでも何でもそんなことはどうでもいいと。とにかく自分が豊かになればいいという思想の団体ですね。まあお金としてはユダヤ資本と言った方がわかりやすいんです。それの女性がですね、国務省からどんどん飛行機でウクライナ行っては、大統領選挙をかき回したり、兵士にクッキーを持ってこう配ってるような写真なんか有名なんですね。それはつまりまあ昔流では権謀術数を尽くしてですね、ウクライナを混乱させてきたわけです。いろんなことがありましたね。本当は毒ではない塩素化合物ですね。ダイオキシンなんかそうですけど、そういう事件をでっち上げてですね。まあ僕なんかウクライナの大統領選挙で、大統領に選ばれた人だったか落ちた人だったかが、ブツブツがもう顔にいっぱいできましてね。ダイオキシンだ、ダイオキシンだって騒いだんですけど、その写真を見て、これダイオキシンかなと。これは病状としては、これ塩素系農薬の典型的な病気の皮膚病の感じだなと思ったんですけど、その通りで、ダイオキシンというのを使ってですね、誰かが陰謀でですね、大統領がダイオキシンで顔やられちゃったとブツブツできちゃったっていうふうに言って、まあ日本のマスコミなんか、ただただ新聞が売れればいいっていうことなんで、間違った情報を書いて、日本人のダイオキシンに対する考えを間違えさせたと。まあ、いうのも、こう原因の一つになってるわけなんですね。で、その頃、今からそうですね、30年ぐらい前ですか、から計画をして、ジョージアですね、これも南の方にあるんですね。カスピ海、黒海のちょっと上の方ですね。挟まったところですけど。まあ、そこのところの国、ジョージアっていう国はもともとですね、ジョージアと言ってたわけじゃないんですね。で、だけどロシア語で奴隷というような意味を含んだ名前だったもんですから、確かに奴隷がその頃いたんですね、そこら辺に。だから、今それをちょっと英語読みに変えまして、ジョージアとこう言ってるんですけども、まあ、日本にもジョージアお相撲さんなんか来てますよね。まあ、そういう点じゃあ、日本のお相撲さんで強いのはジョージア出身の人と、今はウクライナ出身の人が活躍してますね。まあ、なぜ相撲に純粋のヨーロッパ人ですね。フランス人とかドイツ人とかあまりなくて、東ヨーロッパの方がですね、ジョージアとか、それからトルコはもちろん、レスリングも強いんですけどね。それから今度ウクライナとかってなるのは、やっぱりアジアの血が入ってるからなんですね。日本人と似てるわけですね。特にジョージアは、日本の外務省の役人の一人が非常にジョージアにきちっとしてたんで、それが、その、功を奏してっていうか、その人は本当に純粋にジョージアの人のことを思ってやったんで、別に作戦でやったわけじゃないんですけど、それがまあ、ジョージアの地位をね、まあ、大国ロシアに対抗して頑張ってたわけですよ。その戦争とかそうじゃなくて、名誉をずっと日本人の外交官が頑張ってくれてね、まあ、ジョージアに行きますとね、ジョージアの人ってのは誰でも日本に好意を持ってます。入国も日本人の入国は我々楽なんですね。まあそれと同じようにウクライナもですね、ウクライナっていうのはだからロシア人と、それからヨーロッパの方の、まあ、オーストラリア人なんかとドイツ系の人間とか、それにハンガリーとかそういうのが混ざっていますんでね、血が。とても美人が多いんですね。だいたい美人っていうのは、ハーフの人に多いんですけど、まあそういうような歴史を持っております。ちょっと話が長くなりましたけど、現在のヨーロッパを理解する、ヨーロッパの苦痛を理解するのは、ウクライナを理解するっていうことと、そのウクライナ戦争っていうのは、これ、でっち上げの戦争だったっていうことがよくわからないとですね、現在のヨーロッパの苦しさがわからないし、ヨーロッパの国と一緒に G7 を構成している日本の将来としては、極めて大切なことで、今私が言いました、 これでもウクライナの歴史のほんの一部なんですけど、まあ、一部のことでも理解してないとですね、それから関連するジョージアのこととか、それからオーストリアとの関係のこととかいうのもですね、頭に入れとかないとウクライナというものを理解できない。ウクライナが理解できなければウクライナ戦争は理解できず、アメリカの関係も必要だし、フランス、ドイツとの関係も必要で、それで戦争がこうこうなって、ずるずるあって、それでその結果現在のヨーロッパ人、主に西ヨーロッパ人が、ああ、もうヨーロッパの歴史は終わったなと、俺たちこれからどうしようかなと、毎日のように苦しんでる。それを日本人として理解することができると、こういうふうに思います。